僕たちが作る咲浜の未来。大船渡市立沖来中学校3年、西村雄太郎。コンパクトシティ化を推進すべきか否か。これは僕が体験入学で訪れた内陸のある高校でのディベートの議題だ。コンパクトシティとは、医療や役所などの公共機関やスーパーなどの商業施設を町の中心に集約することを言う。ディベートでは、住民の利便性が向上する、経済の発展が見込めるなどの意見を持つ賛成派と、実際にコンパクトシティ化を進めたが人口流出を止められなかった前例があると主張する反対派とで、白熱した議論が展開された。僕たちの住む町ではどうだろう、議論を聞きながら考えた。特に岩手県沿岸地域では少子高齢化が深刻化しているという現状がある。ではコンパクトシティ化を進めれば良いのか。僕はそうではないと考えている。その理由としては、僕の住む咲浜という地域の特色が関係している。人口の多くが高齢者である咲浜は、山に囲まれ海に面した小さな漁村だ。この咲浜の特色は、地域の人々の距離がとても密接だということだ。近年都市部では人口が増加し、隣人も入れ替わり立ち替わりで顔もわからない状況が多いと言われている。咲浜では幼い頃からみんなが共に過ごし助け合って育ってきた。大げさに言えば地域全体が一つの家族のようなものでもある。僕の家には祖母がいるが、いつも近所のおばあちゃんが誰か来てお茶を飲んで一緒に話をしている。みんながどうしているのか、近頃の街はどうなのかをみんなが話題にしている。本当にたわいのない、だけどお互いが元気でいるのかを、みんなでみんなを見守る生活が自然と出来上がっていることが現れているのがよくわかる。またこんなこともある。僕たちは普段学校などでも誰かに会えばもちろん挨拶をする、された方も挨拶を返す、それが普通だと思うだろう。咲浜ではどうか。挨拶だけではない、必ずと言っていいほど次の会話があるのである。今日は暑いから気をつけろよとか、ばあさんは元気かいとか、最近は何が釣れているのかなどの会話が生まれる。ここまでが咲浜の普通である。こんなにも温かく家族のような人々の中で、僕たちはとても安心して生活できているのだ。このように咲浜という地域は、他の地域と比べても大変人々が密接でお互いにつながりを持っている。子供たちも心を開き合って結びついている。一つの家族のような関わりを持った素晴らしい地域なのである。コンパクトシティ化を進め、人々を町の中心に集約することでの利便性は向上し、高齢者の負担を減らすことはできると考えられるが、ここまで強固なコミュニティは壊れてしまうだろう。長年かけて育んだ地域の絆を破壊していいわけがない。効率化を優先する中でも、決してなくしてはいけないものがあるだろう。そのうちの一つが僕たちの町咲浜だと改めて思う。咲浜はかつてとても多くの漁獲量を誇り栄えていたという歴史を持っている。その当時はたくさんの人々が咲浜を訪れ、移り住んだ人々もたくさんいたそうだ。それに比べると確かに現在では漁獲量が減少している。漁業に従事する人全体も減っていて、後継者不足は大変大きな問題となっている。もちろん地元では衰退していく現状を見過ごしているわけではない。今は養殖漁業に力を入れていて、それを加工して販売する二次産業もだんだんと発展してきている。そんな歴史と先人たちの知恵と努力を引き継ぎ、僕たちがこれからの咲浜の未来を担っていく。拙いなりに B ビジョンを持つべきだと思い、あれこれ考えている。まずこの素晴らしい自然と人々に恵まれた崎浜を多くの人に知ってもらうこと。例えば崎浜で採れたウニやアワビなどの海産物や加工品などを振る舞うイベントの開催、崎浜の豊かな海の幸や温かい人々と会ってもらうこともできる。固い絆で結ばれた崎浜の人々で行えばきっと成功するだろう。半分は夢だけど全てが本気だ。この考えは全て自分の頭から生まれたものではない。腹を割って話せる同じ崎浜の仲間との語り合いから形ができてきた。育てられた崎浜への恩返しをしたいという気持ちはこの町の誰もが持っている。実は一度は崎浜を出たいと思っている。他の場所で学んだり働いたりたくさんの経験をしたいと思う。そうすることで崎浜に何が足りないのか、何をすることが大切なのか、分からなかったさらなる魅力を見つけることができるかもしれない。そして必ず地元に戻ってきて地方でも活気を取り戻すことができる、盛り上げていくことができるのだということを発信していこうと思う。だから今は地域の方々への感謝を忘れずに学び、お互いに助け合う気持ちを大事にしていきたい。